スマートに女性を口説く30の方法。その1、口説くコツなんて考えるから口説けなくなる。初めから言ってしまうのもおかしな話ですが、男性は口説くためのコツなんてことを考えるから余計に口説けないのです。どうすればいいのか。どうすればいいのか。こうなったら次はどうするべきか。女性が喜ぶデートスポットはどこが一番か。こうした計画ばかりで頭を埋めてしまい、もっと良い方法はないのかと考えると、そこから終わりのない追求が始まります。いつまで経っても方法やコツを考えるから行動が止まりません。頭の中で考えているばかりで満足し、行動する前に疲れてしまうのです。たとえ頭の中で考えていることでも疲れるものは疲れます。頭の中で考えてばかりいると行動しなくなってしまうのが人間です。というのも、頭の中で考えすぎてしまっているから行動するためのエネルギーまでも使い果たしてしまうのです。考えるのは行動しながらが原則です。口説くためのコツなんて女性それぞれに対して確かようです。それはまず相手と知り合い、話をするようになってから初めてわかることなのです。つまり、コツを考えすぎず素直になって行動するのが一番のコツなのです。素直に話しかけることから始めればいいことなのです。生物の中でも考えすぎて疲れているのは人間くらいです。蝶や猿でも自分が好む相手には素直に近づいていきます。そうしないと始まらないからです。自分の願いを叶えるためには野生的になることです。野生的とは野蛮な響きに聞こえますが、素直になるということです。口説くコツを考えすぎないようにする。スマートに女性を口説く30の方法。その2、いいなと思う人がいれば話しかける。一番の口説くコツはこれほどシンプルになります。コツも何もありません。まずは話してみないと始まらない。話しかけて実際に会話から始めていかないと、相手がどんな人かもわかるわけがありません。陰でこそこそと思っているだけでは仕方ないのです。これが典型的な片思いということです。片思いをしている人に共通しているのは行動していないということです。行動していないから自分の気持ちを伝えることができず、片思いとなり相手の気持ちもわからないままになってしまうのです。私は気になる女性がいれば、まずは話しかけていきます。このまずはという軽い気持ちがポイントです。妙に固くなになってしまうと、いつまで経っても行動できません。はじめは完璧である必要など全くなく、まずは話しかけるのです。それは好きという意味だけでなく、単に友人になりたいと思う人に対してもそうです。挨拶からでも道を尋ねるからでも構いませんから、とにかく話しかけないと何も始まらないのです。人と人とが出会うときに、まず直接話しかけずに本当の出会いはありません。メールで文字のやり取りから始まった恋でも、やはり実際に会って話をする方が何倍も現実的なのです。女性を口説くとは、まずは話しかけることなのです。まずは話しかける。スマートに女性を口説く30の方法。その3、メールは本当の出会いではない。直接会ったときが本当の出会い。今付き合っている彼女と私はメールで知り合いました。メールのタイトルが初めましてという一行から始まる出会いです。まさか彼女になるとは思ってもいなかったので、初めは何気ないよくあるメール友から始めたといえばわかりやすいことでしょう。最初は単なるメールのやり取りをしていただけなのですが、途中から恋愛感情が生まれてきたというパターンです。メールという手段によってお互いのことを知るようになれば、だんだん相手に興味を持ち始め好きになってしまったわけです。しかし、メールからの出会いは本当の出会いではありません。出会っているように思えても、まだ単なるメール友でしかないのです。私は相手に恋愛感情が生まれてからはすぐ直接会いたいと思うようになりました。メールだけのやり取りでは文字で相手のことを知っているだけに過ぎず、どんな人なのかは会ってみないとわからないからです。会社の就職ではどの会社でも必ず面接があります。それは履歴書の写真と経歴だけではその人がどんな人なのかわからないので、必ず直接会って話をするのです。直接会ってみないと本当のところがわからないため、面接が存在するのです。恋愛においてもそうです。あなたが好きな人とメールをしているだけなら、まだ単なる文字のやり取りに過ぎません。本当のところは直接会ってみないことにはわからないのです。私が初めて知り合った機会こそメールでした。その結果、相手のことを好きになり、直接の約束も過ごしました。最初は携帯で写真を送ってもらい、もちろん何度もメールでもやり取りをしましたが、私の心の中は不安でたまらなかったのです。それはまだ会ったこともないということです。会ってみて初めて自分の本当の気持ちも確認できます。彼女と初めて会った場所は日本の中心、東京駅でした。当然ですが、やはり実際に会ってみると、自分が思っていた人とは若干の違いがありました。しかし、私はこれが本当の彼女なんだなと心から思いました。むしろ今までのやり取りの方が仮想的なやり取りであって、本当の出会いではなかったのです。初めて会って思っていたところと違う部分もありましたが、本当の出会いができたという安心感の方が上回っていました。直接に会った時こそ本当にこの人だと思えるようになりました。頭の中で膨らませる想像だけでは単なる片思いです。片思いはまだ本当に相手と接触していないので、実際のところはどうなのかわからないのです。メールのやり取りでも最終的には必ず会うようにすることです。直接に出会った時を本当の出会いとする。スマートに女性を口説く30の方法。その4、今度誘おうと思っていると永遠に誘えなくなる。今度食事に行きましょう。今度映画を見に行こうよ。今度遊びに行きましょう。デートの誘い文句は素直な一言でスマートに誘っています。決していけないわけではないのですが、少し残念な点があります。上に挙げた誘い文句のどこがいけないか、さてあなたにはわかりますか。答えは今度がついているということです。今度一緒にの中で今度と言っていますが、ほとんどの場合実現しません。私も今までそうでしたし、きっと皆さんにも当てはまることでしょう。今度というのは社交辞令的なニュアンスがあり、現実にはありません。その上、今度と言っている時点で、たとえ本当に今度の時がやってきても気持ちが薄れてしまっています。その時の純粋な気持ちを大切にするためには、今からという誘い方をすればいいのです。女性を上手に口説ける人は、今度という言い方はせず、必ず今からという誘い方をします。上の例で正しく直すと、このようになります。今から食事に行きましょう。今から映画を見に行こうよ。今から遊びに行きましょう。上手に口説くとはこういうことです。今の熱い気持ちを無駄にせず行動が早い。今まであなたは今度という言い方で口説いていたのではないでしょうか。今度という口癖になっていませんか。それは知らず知らずの間にあなたから恋のチャンスを奪っていたということです。今からでも遅くはありませんから、今度という口癖を今から見直しておきましょう。今からという口癖を身につけるだけでも、上手に口説くことはほとんど完成と言っても過言ではないのです。今度という口癖をやめて今からというようにする。スマートに女性を口説く30の方法。その後、気持ちの表現を素直にしておかないと何を言っているのかわからない。気持ちの表現は常に素直にしておきましょう。素直にしておかないと本当に相手に気持ちを伝えることができません。上手に口説くとは、つまり上手に自分の気持ちを伝えていくということです。にもかかわらず、言葉そのものが濁っていては、自分の気持ちがきちんと相手に伝わるはずがありません。特に次のような意味を濁した曖昧語は、恋愛がうまくいかない人に見られる言葉遣いです。かもしれない。だと思う。らしい。みたいな。っていうか、こうした曖昧な言葉は口説くときの言葉ではありません。こんな中途半端な言葉をかけられると、真剣な言葉も軽く聞こえます。あなたのこと好きかもしれない。今度一緒に食事に行きたいかもしれない。行きたいみたいな。こうした言葉をかけられると、返事にも困ります。意味を濁したり、表現を濁したりするのは、どこかでもしものときのために逃げ押しているのです。曖昧な言葉はどこかで逃げ押してしまっている中途半端な表現なのです。はっきり言い切る言葉にすることです。言い切ると意図がはっきり伝わり、コミュニケーションがスムーズになるのです。曖昧な表現で口説くのはやめる。スマートに女性を口説く30の方法。その6、気合の入ったテクニックに頼るから疲れてしまう。女性を口説くときに気合の入ったテクニックを使う人がいます。女性が喜ぶ誘い方や誘い文句、もちろんシチュエーションや音楽など感動させる工夫も時には必要です。しかし頼りすぎてはいけません。 テクニックはシンプルに接してからです。まず、当たり前のことを当たり前にします。普通に話をしたり、話の成り行きで食事をするようになったり、などです。その先に工夫の一つとして、テクニックで演出します。問題なのは、最初からテクニックを重視して、女性を口説こうとする姿勢です。本屋に行けば、口説くテクニックという種類の本が山ほどあります。確かに、どれも女性を口説くときには効果があるでしょう。私も昔はかなり読み漁りました。特に、新規の頃は人気を集めたい気持ちが強かったため、勉強よりよく考えていました。しかし、たくさんのテクニックを知って何か変わったのかというと、自分らしくなくなったということです。たくさんのテクニックや技が頭に入り、ぎこちない動きになっている自分がいました。自分でもわかるくらいですから、他人から見れば滑稽に見えたことでしょう。テクニックばかりに気を使ってしまい、目の前にいる女性に集中できなくなっていました。テクニックは一時的な効果はあっても、長期的に見れば疲れます。テクニックなどに頼らないと付き合えないほど、自分は中身のない薄い人間なのかと、その時は思いました。自分に本当に自信があるなら、ありのままの自分で勝負することです。ありのままの自分をそのまま見せるだけなので、疲れることもありません。もともとある自分を表現する方が長期で見ていいのです。テクニックに頼るより、ありのままの自分で勝負する。スマートに女性を口説く30の方法。その7。あなたはモテる意味を吐き違えていませんか？モテるということは、異性から口説かれることではありません。尊敬されたり、手本にされたりすることがモテるということです。モテるの本当の意味は、どれだけ人から慕われるのかです。一緒にいたくなる雰囲気があるということです。たくさんの人から尊敬され、手本とするために近寄られることを意味します。モテている人に共通しているのは、人としての手本となっていることです。外見の美しさとは限りません。人としての知性や品をどれだけ兼ね備えているかが重要です。日本でモテる男性として代表的な存在は、スマックの木村拓哉さんです。誤解してほしくないのは、一番かっこいいからモテるわけではありません。テレビで見ていてもよくわかりますが、マナーがしっかりしています。人として尊敬ができます。料理が上手であったり、気配りができたり、洒落たジョークを飛ばしたりします。人として尊敬ができ、慕われ、手本とされる人であるから、モテているのです。モテるとは、深い意味が含まれていることに気づきます。多くの人がモテるという言葉の意味を吐き違えると、口説くことも間違った方向へ走りやすくなります。モテるためには、外見より、まず内面から磨きましょう。外見は後からでもすぐ磨くことはできますが、内面は時間がかかります。なかなか効果が現れにくいからこそ、優先させた方がいいのです。モテる人になるために、手本として慕われる人になる。スマートに女性を口説く30の方法。その8、リラックスさせてあげる人になろう。女性を口説くときに、強引に口説くより癒し系の力で口説くことです。どれだけすごいかで口説くのではなく、一緒にいて、どれだけ安心とリラックスができるのかに重点を置くのです。女性にとって強い男という安心感より、一緒にいてリラックスできる安心感の方が大切です。強い男でもガサツで、すぐ怒りっぽい人ではなかなか本当の自分を出すことができません。外見が良くてかっこいい人でも、実は性格が良くない人だっています。いつもの自分を出すことができるように、癒し系と呼ばれるような男になるのです。意外かもしれませんが、口説くコツにも繋がってきます。一緒にいて安心できない人は、うまく女性を口説くことはできません。ナンパをするときにも、相手の男性がかっこいいかどうかより、この人は危険な人かどうかを重要視しています。いつも一緒にいて安心するし、リラックスできるという人になれば、女性の方からいつも一緒にいるようになります。その方が付き合い始めてからも長続きします。一緒にいて本来の自分でいられるからです。一緒にいるときは強がる必要がなく、気を使うこともありません。むしろいつもの自分をどんどんさらけ出すことができるため、女性の方から一緒にいたくなるのです。結論から言えば、モテる人とは癒すことができる人です。女性を口説くのが上手である人がモテるわけではありません。女性の方から寄って来られる人は癒し効果があるからです。一緒にいたいという気持ちは癒しから発生し、一緒にいたいという気持ちに発展します。本当に女性からモテる人は外見がいいからではなく、一緒にいて安心できる癒しの特質を備えているからです。癒しの力を身につける。スマートに女性を口説く30の方法。その9、理解力は癒しの効果に直結する。理解力とは癒しの効果に関係し、癒しの効果はモテるための効果につながります。理解力を上げることが人としての成長を図る一つの目安にもなります。そんな理解力を上げることができれば、モテることにも影響を与え、口説くときにも影響が出てくるのです。例えば本を読むことは理解力の向上に大変に役立ちます。理解力を上げるためには本からの吸収が中心といっても過言ではありません。本を読むことがモテることにも大いに関係しています。たくさんの文章を読むことで理解力を高め、相手の話を理解できるようになるからです。本を読む人は理解力があり、精神的に穏やかで、いつの間にか癒し系にもなっています。日頃からたくさんの本を読んでいるというくらいですから、人の話も聞けます。本も読めない人は決まって人の話も聞けません。本は人の話を聞くことと同じです。本はただ人の話している言葉を活字にしただけであって、話を聞くことには変わりないのです。本を読んで理解力を高める。スマートに女性を口説く30の方法。その10、意外に女性は見ているあなたの爪。女性は共通して清潔な人を好みます。かっこいい人や優しい人ももちろん大切ですが、それ以前にまずは清潔かどうかの方がさらに重要なポイントになります。気づかれていないことですが、女性は男性の爪を見ています。女性は男性の爪がきちんと短く切られているかどうかで、その人の清潔さがどのくらいのものなのかをチェックしているのです。爪が長くて汚いのは論外です。きちんと短く切ってケアがされているかどうかで、その人の本質が伺えます。爪は伸びてから切ればいいと思っている人です。それは日常でも同じことが言え、トラブルも起こってから何とかすればいいと思っている人なのです。本当はトラブルは起こる前に防いでおかないといけません。日頃のケアがどれだけ行き届いているかが、男性としての女性のケアにも同じようなことが言えます。先日テレビを見ていると AV 男優の加藤隆さんと AV 女優の井川直さんが出演していました。そのテレビ番組の中で隆さんはいつも AV 本番前には爪を切っていることを井川さんが褒めていました。確かに隆さんの爪はとても短く切られてケアがされていました。女性に触れる大事な手だからこそ爪を短く切ってケアしているところから女性を大切にする部分が伺えるとのことです。口説こうと意気込む前にまず自分の爪を見てみましょう。きちんと短く切られていますか？長いなら要チェックです。今すぐ爪を切っておきましょう。爪が長くてケアがされていないとあなたはそういう人なんだと思われてしまうのです。爪はいつも短くして清潔にしておく。スマートに女性を口説く30の方法。その11、口説くポイントは見えないところを褒めること。褒め言葉は口説き文句の一つです。女性の褒めるべきところをうまく見つけて褒めていきましょう。もちろん褒められた方は嬉しくなり、会話も弾みやすくなるでしょう。私も自分が褒められるとつい嬉しい気持ちになり、心を開いて余計に話をしてしまいます。はじめは話す気がなくても、相手から褒められると上機嫌になって話してもいいかなと思います。褒めることは相手の心を開き、喜ばせる効果があるのです。ここで一つ大切なポイントがあります。誰もが褒めるところは褒めず、誰も気づかないところを褒めるということです。誰もが褒めるところは褒めないのは理由があります。もうすでに何百回も褒められていて、本人は聞き飽きているからです。すでに何百回も褒められていることをわざわざ繰り返す必要はありません。何度も聞いているため、時には相手の不快を呼ぶことさえあります。誰もが褒めるところはあえて褒めず、さらに誰も気づかないようなところを褒めていくことがポイントです。誰もが気づかないようなところを褒めていくと、細かいところまで見てくれていると好印象を持ってもらえます。誰も気づかないようなところに気づけば、それだけあなたは差別化されるでしょう。例えば、綺麗だね、可愛いね、スタイルがいいねというシンプルな褒め言葉もいいですが、もう少し工夫します。耳たぶが綺麗だね、足首が細いね、首が綺麗だねと具体的に褒める方が効果があります。誰も褒めないようなところに注意を払い、見つけ出して褒めるのです。嬉しさの度合いも上がるのです。誰も気づかないところを褒めていく。スマートに女性を口説く30の方法。その12、 照れて口説くからいやらしくなってしまう。口説くときにはストレートに口説くことです。一緒に食事に行きましょう。映画見に行きましょう。遊びに行きましょう。言葉に変な飾りはつけず、ストレートに口説く方が女性のハートに響き渡ります。照れも不要です。照れを残して口説いてしまうといやらしくなります。今度、もしよかったら一緒に映画とかどうですか。このようにたどたどしく照れながらの雰囲気は聞いているこちらまで恥ずかしくなります。照れがあるということは何か他のことを考えているということです。いやらしい気持ちがあったり、下心があったりと変なことを考えているから照れやたどたどしさが生まれています。聞いている側にもそれは伝わります。心の中では何か変なことを考えていると不安になり、口説きの成功率が一気に下がってしまいます。誘うときには潔くストレートに誘うことです。照れやたどたどしさは不要です。思い切ってストレートに行った方が相手にとっても聞きやすい。難しく考えすぎずに口説く方が意外にうまくいくのです。ストレートに口説く。スマートに女性を口説く30の方法。その13。普段から女性に関わることで慣れと余裕を身につける。女性が男性に求めることの一つに余裕があります。トラブルが起こった時にどれだけ冷静沈着に対処できるかという余裕さは男性の精神的な強さを図る重要なポイントです。いつも冷静な男性というのは余裕という字の通り心にあまりがあるので慌てず冷静になることができるのです。これが他人から見るとかっこよく映ります。プロのマジシャンでも本当に上手い人かどうかを見分けるには余裕さではあります。たどたどしい人より笑顔で手品をする様子を見るとこの人は相当経験を積んできているなと余裕を感じます。実際にそれは本当の話で経験を積めば積むほどそれだけ余裕が出てきます。上手くなり慣れも出てきて落ち着くことができるからです。経験をたくさん積んでいくことが余裕を生み出す方法なら、口説くための余裕もある程度の経験を積んでおくことです。手当たり次第というのではなく、日頃から異性と話をすることにどれだけ慣れているかがキーポイントです。女性を口説くのが下手な人に限って、普段はあまり女性と接することがなく、また話すことも少ない。日頃の経験が少ないため、口説くときもたどたどしさが先に出てしまい、余裕のよの字もなくなってしまうのです。普段から女性と会話をしている人は、口説くときも上手です。いきなり今晩では誰でも戸惑ってしまい、うまくいきません。もちろん余裕どころの話ではありません。大切なことは日頃の日常でどれだけ女性と関わって慣れを作っているかです。口説き上手になるためには日頃の行いこそが重要です。普段からたくさん女性と関わっている人の方が当然口説くのも上手になるのです。慣れは余裕という形で現れてくるのです。余裕を身につけるために普段から女性と関わっていく。スマートに女性を口説く30の方法。その14。女性慣れをしていないと口説きもうまくいかない。あなたは素直に女性が好きですと言えますか。もちろんいやらしい気持ちではなく、単純に異性と一緒にいると楽しくて嬉しい気持ちで構いません。はい、私も正直に言うと女性は好きです。自分と同じ男性と関わるのもいいのですが、それ以上に女性と関わる方が刺激的で楽しいからです。女性といると異性ということでもちろんドキドキするし、特に異性からの方がたくさんのことが学べます。女性と普段どれだけ接しているかどうかは実際に本番で口説くときにも大きく影響を及ぼします。女性に慣れている方がその分堂々と余裕を持つことができるからです。女性が大好きで有名な石田純一さんは人前でも堂々と女性が好きですと言ってしまいます。収録本番中であるにもかかわらず女性に話しかけて口説いています。いつも女性と話しているのでさらに女性と接することがうまくなります。普段から女性慣れしている人はそれだけ話しかけることにもためらうことがなく上手に余裕を持って話しかけられます。口説くコツという方法論に頼るのではなく普段から女性とどれだけ接しているかです。口説くというぶつけ本番で力を発揮するのではなく普段から女性と関わり女性慣れをしていくことが大切なのです。普段から女性と関わり女性慣れをしておく。スマートに女性を口説く30の方法。その15。好きでもない人からの告白も嬉しい。あなたは好きでもない人から告白されたことはありますか。普段は気にもしていない人から突然前から気になっていました。好きです。付き合ってください。告白される経験です。好きでもない人からの告白は好きな人からの告白ではないもののやはり嬉しいものです。自分に対して好意を持ってくれているという純粋な気持ちが伝わってくればそれだけで好意を抱いてしまいます。私も学生時代に好きでもない人から告白された経験があります。好きでもない人からの突然の告白は飛び上がることの嬉しさこそありませんがやはり嬉しい気持ちには変わりありません。自分のことを好きになってくれている人にはこちらも好意を抱くようになります。自分のことを好きになってくれている人を誰が嫌いになるでしょうか。少なくとも言われて嬉しい気持ちになることは確かです。告白すると相手には迷惑ではないのかと深く考えがちですが取り越し苦労というものです。告白される側にしてみれば思ったより嬉しい気持ちになってくれているものなのです。好きでもない人からの告白も嬉しいものだと知っておく。スマートに女性を口説く30の方法。その16。かっこつけない方が上手に口説ける。上手に口説くことをかっこよく決めることだと思っている人がいます。かっこいい一言で相手の心を動かすことが上手に口説くことだと思っている人です。しかし女性はかっこいいかどうかを重視しているのではありません。素直で純粋な気持ちであるかどうかを重視しています。気持ちが純粋で正直であることが伝わってくればそれだけで嬉しくなります。好きでもない人からの告白が嬉しく感じられることも同じ理由からです。自分に好意を寄せてくれているという純粋で正直な気持ちが伝わってくれば嬉しく感じるのです。口説くときにはできるだけかっこよくと考えがちです。私も昔はそうでした。計画を立て言葉を考えかっこつけることが上手に口説くことなのだと思い込んでいました。どうすればうまくかっこつけられるか。どんな言葉がかっこいいか。どんな表情になればいいか。どうすればもっとかっこよく決められるかに考えが偏り純粋な気持ちが隠れている状態でした。不自然にポケットに手を突っ込みかっこつけながらこう言います。君の瞳は星のようだ。君の瞳を見ていると吸い込まれてしまいそうだ。こんな言葉を言われた日には嬉しいどころか鳥肌が立ってしまいます。下手にかっこつけると逆にかっこ悪くなってしまうのが告白の特徴です。上手に女性を口説こうと思わないことです。むしろ普段から女性と接していく延長として考えいつものように話しかけるのが一番いいのです。むやみにかっこつけて口説くのはやめる。スマートに女性を口説く30の方法。その17。いつものように話しかけいつの間にか仲良くなる。口説くということは普段から女性と接していくその延長として考えることです。つまり口説くことを特別なこととして考えるのではなく普段のように女性に話しかける気持ちでいくのです。普段のように女性に話しかけることで表情や態度などいつも通りの自分を出せます。口説くコツなど考えると余計にうまくいかないものです。考えすぎずいつものように話しかけ素直に食事に誘ったりすればいいだけです。テクニックや見えやかっこつける必要はありません。シンプルなことをわざわざ複雑にするからうまくいくこともうまくいかなくなります。女性をリラックスさせてあげることがあなたの仕事です。普段の自分で接していきいつの間にか口説いているというのが上手な口説き方なのです。映画007で有名なジェームズ・ボンドは女性を口説くときも普段の口調と同じです。いつものようにちょっとしたジョークを交えながらいつものように話しかけいつの間にか口説いています。パーティーでははい初めましてと普通に話しかけ日常的な話をしているといつの間にか仲良くなっています。これが上手に口説くということです。いつものように話しかけいつの間にか親しくなるということなのです。普段の延長と考える。スマートに女性を口説く30の方法。その18。理解力を持てば相手を包み込むことができる。癒し系という言葉は女性に対してばかり使う言葉ではありません。男性に対してだって使えます。相手の心のストレスをうまく柔らかくほぐしていきストレスを軽減させる力を癒しと言います。癒し系と呼ばれる女性の周りにたくさんの人が集まっているのはそばにいると落ち着きリラックスができるからです。これは男性にも同じことが言えます。そばにいるだけでリラックスできる元気が出てくるような力を持っていると癒し系男性だと思われ人気者になれるのです。 癒し系と呼ばれる男になるには理解力がポイントです。理解のできる人が相手を癒すことができるようになるのです。日頃の悩みや考えていることを聞いてくれる人と一緒にいるとストレスを吸い取ってくれリラックスができます。理解力は相手のストレスを軽減させ包み込めます。人の話を理解し納得し受け入れることができる人は必ずモテます。短期的にモテたければかっこよくなるのが一番手っ取り早い。人気を長期に維持し続けるためには理解力を兼ね備えた癒し系の男性になることがポイントです。私も理解力のある人は大好きです。話をわからないという人よりわからなくても理解をしようとしてくれる人の方が話していても面白いものです。最初からわからないことを聞くのではなく理解しようとし、また理解してくれる人とは一緒にいたくなってしまうのです。仲のいい夫婦もお互いがお互いを理解し合っているから仲良くなれています。仲良くなるとは理解し合うことです。長年連れ添っている夫婦はお互いがお互いを理解し合っています。ですから一緒にいるときが一番安心でき関係もずっと続いているわけなのです。理解力は人と人とをくっつける接着剤のようなものです。一度くっつけばなかなか取れないくらい理解力とは相手との仲の良さを保証させてくれるのです。癒し系男性になる。スマートに女性を口説く30の方法。その19。ブランドばかりを身につけている女性には要注意。どうせモテるなら質の良い女性にモテる方がいい。同じ女性とはいえ質にはかなりの開きがあります。私なりに質の良い女性を見分けるコツを挙げれば、まずブランドを身につけすぎていない女性が挙げられます。自分のステータスに見合ったそれなりのブランドを身につけている人は OK です。ですが、自分のステータスに見合わないことに高価なブランドを身につけすぎている人は要注意です。いわゆるブランドに負けている人ということです。外見にあまりに力を入れすぎている女性は少し言い方は悪いかもしれませんが、弱い女性の典型です。外見に妙に力を入れている人はそれだけ中身に自信がないということです。中身に自信がないため虚勢を張ろうとするのです。コンプレックスの裏返しです。強いからブランドを身につけているのではなく、逆に弱いからブランドで自分の弱みを補っているのです。コンプレックスがあるから余計に見栄を張って隠そうとしています。むやみやたらに外見に力を入れ、ブランドで全身を固めているのは、いわばコンプレックスを隠している卑弱な姿なのです。コンプレックスが大きくて全身に広がっているため、体全体がブランドものだらけになっています。こう考えると、質の良い女性を見分けることもできるようになります。先ほどの逆を言えばいいだけです。つまり、ブランドを身につけていないにもかかわらず、自信に満ちている女性は内面が磨かれていると思っていいでしょう。ブランドに頼る必要もないほど、すでに自信を持っているということです。もちろん、自分のステータスに応じて適度にブランドを身につけているくらいは構いません。次あったブランドを身につけているのは、身につけられているブランドも幸せです。ブランドばかりを身につけている女性には注意する。スマートに女性を口説く30の方法。その20。人間の内面は外見のどこかに必ず現れている。かっこよくなれば、とりあえず外見だけに引き寄せられてくる女性もどんどんやってきます。流行りのファッションを身につければ、それ相応の女性もやってきます。むしろ、向こうの方からやってくるといった感じです。私は街中のカップルを見ていて印象的なのは、見た者同士が一緒に行動していることです。繁華街を歩いていると、この法則が本当に当てはまります。ガングロはガングロと行動しています。ヤンキーはヤンキーと行動しています。ブランドで身を固めている人は、ブランドで身を固めている人同士でくっついています。しかし、それらを見ていると、私にはお互いに傷を舐め合っている姿に見えてなりません。自分と似た境遇の人を見つけ、お互いに心の傷を舐め合い癒し合っている状態です。コンプレックスや弱みがあるからブランドを身につけたり、極端に強がろうとしたりします。本当のことを言うと、彼らが悪いのではなく、彼らをそうさせた親がいけない。そうなる親を作り出した社会がいけない。流行りのファッションを身につければ、それ相応の女性もやってくると言いました。それは結局一つの仲間探しをしているということなのです。心のコンプレックスや傷を埋めるためにブランドを身につけ、自分とそっくりな仲間を探す。故に、自分と同じになりの人を探す。自分と同じファッションをしている人は、自分と価値観や考え方が似ているとわかるからです。内面は必ず外見に現れていくのです。人間の外見には内面が現れていることを知っておく。スマートに女性を口説く30の方法。その21。好きな人に好きとさえ言えない人生で本当にいいのか。口説くことは自分の正直な気持ちをぶつけていくことです。しかし、これがなかなかできないのが人間です。好きな人にこそ好きと一番言いづらい。照れがあるからです。一番好きな人の前だからこそ一番照れてしまい、いつもの自分が出せません。口説きたいのは山々だけど恥ずかしいからできないということです。しかし、行動をしないと始まらないのが人生です。行動しない理由を見つけるのが得意な人間は何かとやめる理由を見つけます。恥ずかしいからやめよう。断られたら嫌だからやめよう。慣れてないからやめよう。どうすればいいのかわからないからやめよう。人間はだからやめようと行動しない理由を見つける天才です。危険より安全を選んでしまいます。しかし好きな人に好きとさえ言えない人生で本当にいいのですか。たった一度きりの人生を決めるのは誰でもない自分です。行動しなければ何も起きません。女性を口説く前にまず自分の人生からしっかり口説くことです。好きな人に好きとさえ言えない人生で本当にいいのか。自分にこう語り口説いていきましょう。何事も常に自分の好きというアンテナに正直になって行動する方が結果的には一番の幸せの道につながるのです。一回きりの人生くらいはせめて自分に正直になって行動する。スマートに女性を口説く30の方法。その22。あなたは行動しない理由を見つける天才になっていませんか。今の日本人は行動しない理由を見つける天才になっています。今は戦争もなく食べるものなら何でも手に入れます。電話や携帯電話も普及し、多くの人といつでも連絡ができるようになりました。街には物が溢れ、手に入らないものがない時代の真っ只中です。これだけ豊かな時代にいるというのに、未だに行動しない理由、やらない理由を見つけます。だからできない。だからやらない。自分が好きなことに対してどこかで否定的な考えがあるのです。女性を口説くときもそうです。電話という手段もあれば、メールという手段もある。もちろん直接会って話しかける方法もあるというのに、それでもまだ自分に正直になって行動しません。うまくいかないことばかり考え、そのくせうまくいったときのことを考えません。うまくいかないかもしれないと考える一方で、うまくいくかもしれないとは考えないのです。うまくいかないことを考えるエネルギーがあるなら、そのエネルギーをうまくいくと考える方が行動力が出てきます。行動しないことばかり考えていませんか。いつの間にか腹探しの天才になっていませんか。行動しない理由を探すのはやめましょう。疲れるだけでなく、本当に何も行動しない人間になります。行動しない理由を探すくらいなら、行動する理由を見つけていく方がまだ現実的です。だからやらないから、だからやると考えるようにすればいいだけです。人間の体には動きの癖があるように、考え方にも癖をつければいいのです。いつも前向きで明るい方へ考える癖を意識的に身につけていけば、行動できる人になることができるのです。だからやらないから、だからやると考える癖を身につける。スマートに女性を口説く30の方法。その23。女性に話す男性は口説けない。女性と話す男性が口説ける。男性が女性を口説くときには女性と話すことがポイントです。決して女性に話すのではありません。女性に話すのではそれだけで偉そうな態度になります。女性に話すというのは上から下へ見下げた感じで偉そうに男性側が話しているということです。俺が若い頃は結構残業ばかりで頑張っていたよ。君ももっと頑張った方がいいよ。俺はこう見えて日本史に詳しい。半ば一人で話している感じです。その上聞いてもいない話までし始めます。お互いが話をする会話とは違い、一方的に話し続ける独り言のような感じです。自分の話を聞いている相手の話によって自分のことを好きになっていると勘違いしています。親父はお説教で女性を口説こうとします。典型的な下手な口説きの例です。自慢話やお説教を聞いてもいない自分の話を淡々と話し続け、自分の話は最高に感動させていると思っています。これが女性に話すということです。 それに対して女性と話すではお互いが一対一になって話をし合う関係です。お互いが一人の個人として認め合い話という一つの同僚なくキャッチボールします。自分が話し、それを聞いて相手が話し、また自分が話していくという交互の会話のやり取りです。お互いの話が行き来し合って初めて会話と呼びます。この前美味しいレストランを見つけたんだよ。へ、どこにあったの？家の近くにある小さなレストランだけど穴場なんだよ。じゃあ今度連れて行ってよ。このように会話のキャッチボールが上手にできています。話という同様なく行動に行き来し合う会話がいつの間にか口説きにもつながっています。口説きとは特別な言葉で相手の心を動かすのではなく、いかに日常的な会話で相手の心を動かしていくかです。普段の会話をするだけで構いません。話の内容が一方的ではなく、お互いが話し合っていればすでに口説き始めているということです。女性を口説くためには女性に話すのではなく、女性と話すことが大切なのです。女性と話す。スマートに女性を口説く30の方法。その24。話が一方的になっていないか気をつけよう。一方的な話はテレビと一緒です。自分で番組を作り、自分勝手に放送しています。テレビでは仕組み上のため仕方ないことですが、現実の人同士の会話でテレビのような一方的な会話をしてはいけません。あなたはテレビのような会話になっていませんか？相手も喋りたがっているのにそれを無視して一方的に喋り続けていませんか？喋り続ける男性は話が上手いのではなく、実は話が下手なのです。相手のことを考えずに自分ばかりが話しているというのは自分のことしか考えていないということです。相手のことを考えず一人で喋り続けるのは話せない人より話が下手です。お互いのコミュニケーションを無視した人は女性を口説く以前の問題なのです。本来会話とは相手と一緒になって作り上げていくものです。一緒に作り上げてこそ会話であり、上手な口説きになっています。むしろ相手にどんどん話してもらうような話をすることです。女性の方からもっと話をしたくなるような話をあなたがしていくのです。いつの間にか仲良くなっています。私はプライベートに関する話はいつも自分から話すようにしています。自分から心をオープンにしてプライベートを話していくと、相手の女性も同じようにプライベートを話し始めてくれます。最初に私がプライベートを告白したことで相手も話したくなるようです。話をしたくなるような話をすることがポイントです。話をより多くした方が満足感を得られるのが会話です。相手にどんどん話してもらう方がポイントが高いのです。話をしたくなるような話をする。スマートに女性を口説く30の方法。その25。経済力で女性を口説くことを援助交際と呼ぶ。女性を口説くときに経済力で口説こうとするのは下手な口説き方の一つです。お金の力で女性の心を動かそうとすることほど失礼なことはありません。確かにお金は力です。お金があれば世の中のほとんどのことが今すぐ解決することでしょう。しかし、これほど女性を侮辱する口説きはありません。援助交際と同じです。お金をあげるからいやらしいことをしようと言っているのと同じです。次のような言葉も同じです。俺、フェラーリ持っているんだ。マンション持っているんだ。先日、5台目の車を衝動買いしちゃってさ。俺の父さんは会社の社長なんだよ。露骨にお金を餌の代わりにして人を動かそうとするのは見苦しい行為です。疲れるどころか嫌われかねません。何でもお金さえあれば解決できると思っていて、お金で全てを解決しようとしています。上手な女性の口説き方とは、経済力で口説くことではなく、知性や品で口説くことです。時間が経っても疲れない人としての魅力で勝負することです。知性や品性は人間らしさの一つです。知性と品性を持って口説く人の方がスマートなのです。経済力で口説くのはやめる。スマートに女性を口説く30の方法。その26。いきなりでは困る。ゆっくりだんだん口説こう。女性に告白するのが下手な人は決まって突然告白をします。いきなり愛の告白をして勝負に出ます。決してこの方法を否定しているわけではなく、勇気があって素晴らしい告白の一つではありますが、成功率の低い方法でもあります。突然でいきなりでは言われる方も驚いてしまい、冷静な判断のしにくくなってしまうからです。自分のためにも相手のためにもいきなりとか突然はできれば避けたいところです。自信が怖いのはある日突然やってくるからです。ゆっくりじわじわ並んでる時間もありますが、突然だからこそ逃げる時間も考える時間も余裕もありません。告白を自信と同じにしてはいけません。せめて相手に考える時間や冷静になってもらう時間くらいは与えてあげる方が本当の気持ちで答えてくれます。口説くときには普通に話しながらいつの間にか口説いているというのが一番の理想的な口説き方です。ゆっくりだんだん話をして気持ちを伝えていく方が相手にとっても心の整理をつけることができます。気持ちの判断ができないことの突然は口説きや告白では厳禁です。コンピューターやロボットではないのですから、人間は慌てることもあればびっくりすることもあります。自分の気持ちでさえ時間をもらえないと整理をつけることができないというくらいです。いきなり口説こうとしていませんか？上手に口説くためにはゆっくりしていくことです。日常の会話そのものを小さな口説きにしていき、自分の気持ちを伝えていくのが上手な口説き方なのです。いきなり口説くのはやめる。スマートに女性を口説く30の方法。その27。ほのめかす口説きは相手を不安にさせてしまう。ストレートに口説くこととゆっくり口説くこととは一見矛盾しているように思います。読んでいる方にはこの微妙な違いを理解できない人もいることでしょう。ストレートに口説くと素早く口説くことになり、ゆっくり口説くとは正反対の意味になってしまうような気がします。もう少しわかりやすく表現すれば、この2つの表現の1つにした次の言葉を心に留めておきましょう。ゆっくり口説き表現はストレートに。ストレートな口説きをゆっくり時間をかけてということです。気持ちの表現は常に素直で正直に、短期的ではなく長期的にゆっくり口説くといえばわかりやすいことと思います。ここで誤解してほしくないのはほのめかすことではありません。少しずつほのめかすことがゆっくり口説くことではないことに注意しましょう。それでは親父のような口説き方になり、いやらしさがにじみ出てしまいます。親父は意味のわからない口説き方をします。とりあえず今日は飲みに行こう。ちょっと話したいことがあるんだけど長時間になる。こうした理由不明で意味不明な誘い方をします。何をされるのかわからない誘い方は女性にはむしろ不安を感じます。とりあえず飲みに行くって本当の目的は何？ちょっと話したいことがあるなら今言ってよ。そう思います。わけのわからない口説き文句では女性は不安になり、それにいやらしさを感じます。何をされるかわからないことほど怖いものはない。表現が濁っていると逆に相手に不安を与えてしまい逆効果です。表現だけは常に素直で正直なストレートを心がけることが必要なのです。少しずつ口説くくらいならストレートに口説くことです。ほのめかすような表現の濁った言葉では心を動かすどころではなく不安にさせてしまうことになるのです。ゆっくり口説き表現はストレートに口説く。スマートに女性を口説く30の方法。その28。女性は重要視している。清潔感。清潔感はモテるための基本的な心がけです。男性はなさすで気づいていないのですが、女性は思っている以上に清潔感を大切にしていると思っていてください。男性には気づかないようなところを女性は意外にしっかり見ています。髪がボサボサになっていないか、癖が落ちていないか、耳の掃除ができているか、爪が短く切られているか、服にシワが寄っていないか、靴をきれいにケアしているか、体臭が漂っていないか。男性の中にはそれは考えすぎだろうと思う人もいることでしょう。では近くにいる女性にこれらの例を出して聞いてみることです。ほとんどの女性はこうした清潔感を常に大切にしています。それはもちろん自分に対してだけでなく相手に対してもそうです。爪のケアはもちろんのこと、耳掃除や服など口には出していませんが、しっかり見ています。口説いてくる男性に対しても顔、ルックス、話し方はもちろんのこと、清潔感があるかどうかもきちんとチェックしているのです。逆に言えばこれらの清潔感に常に気を使い、十分に気配りができている男性はそれだけでポイントアップということです。女性が不潔な人が苦手なら、進んで清潔感のある身なりに整えることで女性からの好感を得ることができるようになるのです。私の場合、一番に気を使っていることといえば毎日のお風呂です。 どんなに忙しくて時間がなくても必ずお風呂だけは入るようにしています。この習慣を身につけた背景にはある出来事があります。以前私は会社の同僚と一緒に仕事をしているときにすごい体臭が漂い気分が悪くなってしまったことがあります。当時は残業続きで寝る時間もままならないほど忙しい毎日でした。おそらく彼は残業のためかに帰れずお風呂に入る時間がなかったのでしょう。本人に聞いてみると案の定お風呂に入っていないと言います。それどころか着ている服まで昨日と同じ服だと言います。完全に私の予想を超えていました。道理でやけに匂うわけだ。私は納得すると同時に自分に対しても気をつけようと強く思いました。私が欠かさず毎日必ずお風呂に入るのはそのためです。どんなに忙しくても必ず毎日お風呂に入って汗や疲れも洗い落とすようにしています。そうしないと自分も気分が悪くなるし相手にも知らず知らずの間に不快感を与えてしまいかねないからです。常に清潔にしておく。スマートに女性を口説く30の方法。その29。口説き上手は説得上手。口説き上手は説得上手です。うまく口説けるということは相手の気持ちを整理できるように説得させながら話をするということです。例えば次のような誘い文句は女性を口説くときに持ってこいです。お腹が減ったから食べに行こうよ。気になるレストランがあるから付き合ってよ。チケットが余っているから一緒に映画見に行かない。見たい映画があるんだけど一緒に見に行こうよ。このようにうまい理由をつけます。こうしただからという理由をつける口説きなら合格です。それは上手に相手を説得しているということです。少しずつしたわけのわからない誘い文句とは違い理由があるなら女性は案外納得します。いかに男性がうまく理由をつけて女性を説得していくかが口説くということなのです。どれだけ女性が納得しやすい理由をつけられるかが男性の力量が表現される瞬間です。私が個人的に一番よく使う誘い文句は気になるレストランがあるから付き合ってよという誘い文句です。行きたいレストランがあり一人では心細いので付き合ってほしいと誘うといやらしさもなく相手は OK してくれる場合が多い。もっとも女性は食べることが好きですから気になるレストランは女性にとっても気になるようです。私も食べるのが大好きだしぜひ一緒に付き合ってほしいと誘えばいいのです。上手に女性を説得していきましょう。断られたら潔く引き下がり無理をさせないことです。うまい理由をつけて誘い出すことが口説くということなのです。理由をつけて口説く。スマートに女性を口説く30の方法。その30。実際はやってみないとわからない。行動しながら考えよう。さてここまでのコツを踏まえていけばスマートに女性を口説くことができるようになります。私が今までそうしてきたことです。自分の経験を通してまとめた知恵なのでとりわけわかりやすい内容だったと思います。口説くとはどういうことなのかなわかりモヤモヤ感が取り除けたのではないでしょうか。最後に大切なこととしてもう一つポイントを紹介しておきましょう。これこそ本当に大切なことです。いくら頭でわかっていても実際はやってみないとわからない。行動しながら考えて臨機応変に対応する。これがやはり最後には大切です。女性は基本的に共通する部分があっても個人と奥深くまで付き合っていこうとすると当然にそれぞれ違ってきます。基本は一つでも応用までいくと細かく枝分かれします。女性が10人いれば10通りの性格があるように口説き方や誘い方もそれぞれです。これが絶対正しいという答えはなく実際に体当たりをして経験をしながら手探りで見つけていくしかないのです。基本的なコツはあれ最終的にはあまり関係がなくなってしまうのです。初めにも言いましたがコツや方法ばかりに気が向いてしまうとそればかりで頭がいっぱいになり本番でつまずきます。だからこそ常に臨機応変は大切にしておくことが必要なのです。口説くコツなんてルールはルールでも時と場合に応じて変化していく生物のルールです。やはり最後には自分で相手に応じたルールを見つけ出していくことが必須となるのです。ここに書かれていることがそのまま当てはまるかもしれませんし書かれていることと正反対のことかもしれません。人それぞれ状況、立場、年齢、雰囲気が異なります。あなたの立場はあなたしかわかりません。それらはとにかく始めてみないことにはわからない。体当たりをして初めてわかることなのです。行動しながら考える癖をつけておきましょう。常に変化する答えに対応するためには答えが無限にあることを知る必要があります。臨機応変は恋愛に限らず全てにおいて大切です。不思議なことに恋愛が上手な人は身の回りの人間関係も上手です。臨機応変を兼ね備えているからです。常に答えは変わり自分の経験を通して答えをその都度見つけていくことは人間関係に全て共通する大切な知恵なのです。本当の答えは自分の経験を通して見つけ出していく。スマートに女性を口説く30の方法。まとめ。その1、口説くコツを考えすぎないようにする。その2、まずは話しかける。その3、直接に出会った時を本当の出会いとする。その4、今度という口癖をやめて今からというようにする。その5、曖昧な表現で口説くのはやめる。その6、テクニックに頼るよりありのままの自分で勝負する。その7、モテる人になるためにテコンとして慕われる人になる。その8、癒しの力を身につける。その9、本を読んで理解力を高める。その10、爪はいつも短くして清潔にしておく。その11、誰も気づかないところを褒めていく。その12、ストレートに口説く。その13、余裕を身につけるために普段から女性と関わっていく。その14、普段から女性と関わり女性慣れをしておく。その15、好きでもない人からの告白も嬉しいものだと知っておく。その16、むやみにカッコつけて口説くのはやめる。その17、普段の延長と考える。その18、癒し系男性になる。その19、ブランドばかりを身につけている女性には注意する。その20、人間の外見には内面が現れていることを知っておく。その21、一回きりの人生くらいはせめて自分に正直になって行動する。その22、だからやらないからだからやると考える癖を身につける。その23、女性と話す。その24、話をしたくなるような話をする。その25、経済力で口説くのはやめる。その26、いきなり口説くのはやめる。その27、ゆっくり口説き表現はストレートに口説く。その28、常に清潔にしておく。その29、理由をつけて口説く。その30、本当の答えは自分の経験を通して見つけ出していく。